ただいまより2010年12月5日大公説第二主日の礼拝を始めます。時よ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。唱詠539番を歌います。父なる神様、大公説第二主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく感じのものであるから。講読文43番を唱和いたしましょう。我が心主をあがめ、
我が霊は我が救い主なる神を喜びまする。
そのはしための癒しきをも顧みたまえばなり。
見よ、今よりの地上の人を我らを幸いとせん。
全能者、我に大いなることを成したまえばなり。
その御名は聖なり、その我が愛にあげるよ、賢みを恐る者に臨むなり。
神は身腕にて力を表し、
心の思いに高ぶる者を照らし、
勢いある者を暗いより下ろし、
卑しき者を確保し、
飢えたる者を良き者に明かせ、
富める者を虚しくさらせ。
また我らの先祖に告げたまいしごとく、
その生徒に対するおかれみを教えに忘れ人で、
しもべイスラエルを助けたまえり。賛美歌96番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 恵み深い主なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝するためこの場に招かれたことを感謝いたします。この週の歩みを振り返るとき、あなたの御心にかなった生活を祈り求めながらも、私たちは思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しましたことをお許しください。新しい週は御言葉によって培われ、あなたに喜ばれる歩みができますようお導きください。神様、クランツに2本のろうそくが灯り、クリスマスの喜びを間近に感じる朝を迎えました。不安や悲しみの多いこの世に、神様、あなたが御子イエス・キリストをお使わしになったことは、あなたよりの大いなる愛の証です。その日を迎えるにあたり、私たちはさまざまな準備をしておりますけれども、慌ただしさの中にあっても静かに祈り、心の備えをもなすことができますように。あなたからいただいた希望の光を一人一人が心の中に灯し、信仰を燃やして歩むことができますように。そしてこの地に主の平和が豊かに表されますようお願いいたします。今週、私たちの教会の青年がタイのワークキャンプを通して出会い、良き交わりを深めておりました一人の青年があなたの身元に召されました。最後まで病と闘った彼の魂をあなたの平安のうちに抱いてください。今深い悲しみの中にあるご家族やご友人の上に、あなたが常にそばにいてくださって慰めをお与えください。神様、日増しに寒さが増し、病の方、ご高齢の方々にとって辛い日々が始まりました。その方々の上にあなたの慰めと癒しの賜物が豊かに与えられますように。またそれぞれの場所でこの礼拝のために共に祈りを合わせてくださっていることを覚えて、祈り支え合うことができますようお導きください。私たちと等しく主の福音の恵みによって生かされますように。午後から持たれます聖歌隊練習役員会の上にあなたのお導きが豊かにありますように。高野原教会が賛美の歌声を高らかに上げ、この地域に力強く主の福音を述べ伝えることができますように。一人一人は小さな存在ですが、祈りを合わせる私たちに力を与え、主の御業をなすことができる教会へと成長させてください。今日聖書の御言葉を語られる斉藤伝道師を聖霊で満たしてください。聞く私たちが心を開き、あなたの言葉によって養われて、新しい週の歩みをなすことができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌97番を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。新約聖書は100ページ、ルカによる福音書1章26節から38節まで。聖書朗読の後、思いがおられたところからという題で、斉藤千鶴子伝道師を通して主の御言葉をいただきます。
ルカによる福音書1章26節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。違いますね。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わせたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことか、と考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。
先週よりアドベントの季節に入りました。私が奉職しております同志社女子大学でも、今年の春整備いたしました広い中庭に背の高い10メートルほどのドイツ桃皮の木がありますけれども、そこに、クリスマスツリーの飾り付けをいたしました。毎晩、4時45分から10時まで美しく電気がつきます。暗闇の中に輝く光を見ることになるという意味で、毎年アドベントのこの季節は特別な季節です。先週その点灯式をいたしました。京田辺の方でも今出間の方でもですね、私どもはキャンパス2つございますが、同時に4時45分に点灯式をしようという計画をいたしまして、初めてのことでございますから、まあ、裏方はですね、お騒ぎをしてやったわけです。で、点灯をいたしますとですね、女子大学のことでございますし、学生たちはまあキャーキャーキャー素敵というね、そういう感じで非常に美しく点灯いたしました。10メートルほどので、クリスマスツリーが4箇所、全部で4箇所両方のキャンパスでございます。ただ、まあ、裏方は大変でございまして、そのちゃんと電気がつくかというのをですね、初めてのことですから、電気屋さんも待機して必死で見守っているわけですね。これは大学としてはですね、いい宣伝の機会ということで、新聞社に声をかけましたら、なんとですね、4社も来てくれました。よほど平和な京田辺であるらしくてですね、4社の新聞社の方たち来てくださいまして、写真を撮ったり宗教部長のインタビューとかですね、前もっていろいろあるわけですね。でこれで電気がつかないとですね、やっぱちょっと こみっともないことになるなというので、私どもは聖火隊をちゃんとやればいいんですけど、施設課長がですね走り回って、まあ、こう非常にこう心を痛めておられまして、で、まあ、電気はつきましたけれども、まあ、10メートルもございますので、一番上に大きな星がございますが、それが電圧が足りなかったようですね、なかなかつかないんですね。でついたり消えたり、ついたり消えたりいたしました。で、私はなんかああいうふうにこう点滅するような素敵な仕組みになっていたのかなと思っていたんですが、後から聞きましたら施設課長は真っ青だったそうで、つかない、なんとかついてくれという気持ちで、いたそうです。まあ、そのようなことがございました。で、まあ、これがですね、一つのアドベントの季節の教会でも学校でも楽しい行事でございます。もう一つアドベントの季節になりますと、毎年思い起こさせられる大切なイメージが私にはございます。それは、今日お読みいただきましたところ、受胎告知と呼ばれますが、イエスの母マリアが天使ガブリエルから、天使と言いますと、まあ、神の御使いですね、背中に羽がある天使というよりますと、この場合は神の御使いと、神の使いです、イエスが生まれることを知らされる場面です。そして、マリアはそれを受け入れていく場面です。私の好きな絵画の一つに、15世紀イタリアのフィレンツェにある、フィレンツェで、にありました、ありますサンマルコ修道院という、修道院の壁に描かれましたフレスコ画の受胎告知というものがあります。ご存知の方も多いと思います。作者はフラ・アンジェリコという人です。受胎告知の絵画はいくつもございますが、このフラ・アンジェリコの絵画では左側に、天使御使いがですね、そのマリアに、イエスの誕生を告げる様子が描かれております。右側に、それを受け取るマリアの様子が描かれております。神の意思によるイエスの受胎を経験で控えめな態度で真摯に受けるマリアの表情は大変清らかで、そこには深い精神性というものが感じられます。しかしこの絵画を眺めますと、いつも私は思うんですが、この一見穏やかな深い精神性を感じさせるマリア、現実にはどうであったでしょうか。おそらくまだ10代であったに違いありません。ガリラヤのナザレの町という町、ところ決して大都市ではございません。僻地の村娘マリアはそれまでごく普通の生活をしていたに違いありません。親が決めたでありましょう、婚約者ヨセフとの結婚を控えて準備をしたか、していたかもしれません。そしておそらくヨセフと結婚することができたならば、こうしたい、ああしようと、貧しい生活の中でも、ささやかな計画をしていたに違いありません。ところがその平凡ながらも、幸せを待ち望む生活の中に、突然神の御使いが介入してこられた。そしてマリアとヨセフのああしたいこうしようというそのささやかな思いが、ささやかな人生の計画が、願いが、この神の介入によってぽっきりと折られることになったのでした。マリアもこう言います。どうしてそのようなことがありえましょうか。どうしてそのようなことがありえましょうか。私たちはこのような問いを発することがしばしばございます。私は私自身の言葉では こんなはずではなかったという言葉を通説に思います。実はこのこんなはずではなかったというのは、私がある文庫本を読んでいて出会った言葉です。忘れかけていた大切なことというので、作者は書いた方は渡辺和子さんです。渡辺和子先生と呼ぶべきでしょうか。皆さんご存知と思います。カトリックの修道所で、ノートルダム岡山のノートルダム聖心女子大の学長を36歳で引き受けられたそうですけれども、長く勤められた方です。カトリックの修道所です。彼女が自分の人生を振り返って漏らした言葉です。ちょっとその箇所を読んでいます。78年の生涯を振り返ってみますと、こんなはずではなかったということの連続だったような気がいたします。9歳の時に遭遇した父の突然の死もそうでしたし、お父様を226事件で亡くされたと思います。私がキリスト教に入信したことも、修道院に入ったことさえそうでした。そして今日まで数知れないことが、私の当初の計画とは違ったものとして与えられてまいりました。この世的に見てもというと失礼でしょうが、あるいは霊的に宗教的に見ても、この渡辺和子さんという方は、先生でしょうか、まさに私から見ますと成功者であり、神様から恵まれた人だと言えると思っておりました。その彼女から出た言葉として、こんなはずではなかったという思いがあるというのは、非常に率直ですし、衝撃でもございました。しかし私たちのようにと言いますと失礼でしょうか、私のようにと言ったらいいんでしょうか、中高年になってまいりますと、ある程度の人生をですね、途中まで行きますとですね、振り返ってみますと、多くの場合、多かれ少なかれ、こんなはずではなかったという考えがあるのではないでしょうか。帰り見ましたら、私自身も今までの人生でいくつかの分岐点を経験してきましたけれども、人には言いませんが、内心ではこっそりと、こんなはずではなかった、こんなことになるとは思わなかったとつぶやくことがございます。私の短い、あるいは長いかもしれません、この人生においても、まさに、若い日に私が頭で描いていた小さな幸せという、そういう未来図は見事なまでにへし折られてまいりました。このように、それまでの自分の思いが折られた、あるいは自分の生き方が曲げられるような体験をした人の話は、聖書にはたくさん出てまいります。例えば今日の聖書箇所の直前、洗礼者のヨハネの誕生が告知される場面がございます。これは一章の途中からですね、5節のあたりのあたりですけれども、この主人公は祭司ザカリアという男性です。この人は祭司としての務めをしようとしておりまして、主の聖所に入って香を焚こうとしておりました。これも有名な話ですが、そこに主の御使いが現れまして、彼に子供が生まれるであろうと、これは洗礼者ヨハネになっていく人ですが、その告げ知らせをしたのでした。さて、このザカリアという人はどう対応したでしょうか。聖書ルカによる福音書の1章12節はこう書いています。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。ザカリアは自ら神に仕える祭司でした。しかしそれにもかかわらず、実際に神の使いを見たとき、恐ろしくなった。自分の小さな計画や思いをはるかに超える体験をしたのでありました。そして祭司としての務めができなくなる。続いて、ルカの1章21節のところにはこう書いてあります。民衆はザカリアを待っていた、外で待っていたということで ですね。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。ここには神の介入によって祭司としての務めが妨害され、まあ、これは非常に皮肉なことですね。神に仕える人が神を見たときに仕事が妨害される。困惑し恐れ慌てる、そういうゼカリアの姿が描かれております。彼は神の予言が成就し、ヨハネが生まれるまで口が聞けなくなる、つまり黙らされる。これは神に出会った時、もはや彼の人間的な思い、あるいは知性というものが働かなくなったということを意味しているのではないかと思います。このように神は私たちの生活のまさにただ中に突然大きな力を持って介入してこられます。そしてその場合、私たち人間には多くの場合、こんなはずではなかったと感じられます。このことをある神学者は、人間の思いや営みが神によって妨害されたとき、我々人間の本当の生活が始まると表現しております。さて、今日の主人公マリアはどうだったでしょうか。神の使いである天使がマリアに語りかけます。1章28節。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。飛びまして35節。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。マリアはここで神から選ばれ、神との恵みの関係に入るように招かれております。35節に意図高き方の力があなたを包むとございますが、これは神の聖霊がマリアに臨み彼女を守るであろうということです。このあたりを読んでおりますと、旧約聖書のイザヤ書の40章以下、一般的に第二イザヤと呼ばれております中の苦難のしもべ、あるいは主のしもべと言われる場面を思い出させられます。十字架上で苦難の死を遂げられる救い主イエス・キリストの出現を予言したものと解釈されるイザヤ書の場面です。例えば旧約聖書イザヤ書の42章の一節にはこのような言葉がございます。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。私のしもべ、私が支えるもの、あるいは彼の上に私の霊は置かれる。この言葉は、先のマリアと天使の対話を思い起こさせないでしょうか。神はどこまでもご自分が選んだマリアを支える、守るという、そういう恵みの約束がなされております。また、イザヤ書の41章8節から10節には、次のような表現もございます。41の8から10です。私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捕らえ、地の果てその隅々から呼び出していった。あなた私のしもべ、私はあなたを選び決して見捨てない。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右手であなたを支える。あなたは私のしもべ、私はあなたを選び決して見捨てない。 恐れることはない、私はあなたと共にいる神。マリアはなんという恵まれた人だったでしょうか。しかし私たちはもう一つ大切なこともここで知らされるのです。つまりイザヤ書が告げます、この苦難のしもべといいますのは、主から恵みと使命を受けたしもべが最終的には受難から犠牲へと導かれるという、そういう筋書きになっているからです。マリアは天使の言葉に導かれて、神の言葉が人生において実現していくことをこの時おぼろげにも心の内で感じていたのではないでしょうか。そしてマリアは同時にこの苦難のしもべの物語の上に自分の人生が展開していくことをも気づいていたかもしれません。キリストを自分の身の内に宿すということは、神の約束の言葉が、私はあなたを選び決して見捨てない、恐れることはないと言われた約束の言葉が私の人生において実現していくということを受け入れるということではないでしょうか。その意味ではこのマリアの物語は単に2000年前の特別な女の人だけに起こったお話ではないと思います。私たち一人一人がキリスト者としてどのように生きていこうとしているのか、どうしてそんなことがありえましょうか、こんなはずではなかったと言いながら、私たちがどのようにこの神の恵みを自分の人生に受け入れようとしていくか、あるいは受け入れないか、それがここで問われているように思います。さて私たちは一体自分の人生をどのようなものとして自覚しているでしょうか。先ほど渡辺和子さんの本をちょっと引用させていただきましたが、こんなはずではなかったという言葉はそこでは終わっておりません。こんなはずではなかったということについて展開していくのが彼女のこの本でもありますが、もう一回その続きを読んでみたいと思います。78年の生涯を振り返ってみますと、こんなはずではなかったということの連続だったような気がいたします。ここを先ほど読みましたけれども、もう一回読みます。9歳の時に遭遇した父の突然の死もそうでしたし、私がキリスト教に入信したことも、修道院に入ったことさえそうでした。そして今日まで、今日まで数知れないことが、私の当初の計画とは違ったものとして与えられてまいりました。そういうことの一つ一つを真正面からしっかり受け止め、それから逃げることなく対処していかなければいけないということを習いました。さらに自分の小さな計画が崩れていくのを静かに見つめ、これでよかったのだと自分に言い聞かせ、微笑んで対処していく術もいつしか身につけたように思います。彼女はこのように書いております。自分の小さな計画が崩れていくのを静かに見つめと書いております。そして微笑んでそれを受け止めると書いてますけれども、この簡単な一文の背後にはですね、どれほどの彼女の涙と、あるいは心の痛みと苦しみがあったかというふうに思われます。マリアにとっても同じことだったに違いありません。どうしてそんなことがありえましょうかと言いましたマリアは、恐れながらも最後にはこのように申しました。お言葉通り好みになりますように。お言葉通り好みになりますように。この言葉は一見大変受け身のいい思われますけれども、別の面から見ますと、これは大変な決断、主体的な決断を意味していないでしょうか。 文法的に言いますと、ここは願望だそうです。全身全霊で、はいと賛成する、そういうことを意味しているそうです。ですから、神の恵みの約束が、この私の人生において、成就しますように願いますと、マリアは言ったということになります。神に愛され、選ばれていることを自覚したマリアは、神が自分の人生に介入してこられることを潔く決断して受け入れました。そして、主のしもべ、しもべの女性系がはしためということですが、はしためとして生きるという決断をいたしました。まさに自分の人間的な思いや願いや、ささやかな計画がぽっきりとおられた。しかしその時から彼女は自分の生活と人生を神に捧げて生きる大きな決断をしたのでした。マリアがこのようにして、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますようにと答えた時、彼女の生活と人生の方向がここで決まりました。この時彼女は暗闇の中に輝く一条の光に従って生きていく、そういう人生を選んだのではないでしょうか。マリアは自分の生き方について根本的な選択をしたと言えます。こんなはずではなかった。こんなはずではなかった。私たちの自らの思いや願いが裏切られたように感じるとき、私たちは後悔と苦々しさでこの言葉を口にいたします。しかし自分の人間的な思いや計画がおられた。その時、自分の生活と人生を神によって生きる経験をしたならば、もしかしたら人生はまた全く違う光のもとに見えてくるものなのではないでしょうか。そして私の人生の計画を狂わせてしまった邪魔なものとしか、あるいは苦しみとしか思えなかったことが、実は私の人生の本物の中身として私を豊かにしていくことに気づかされるのではないでしょうか。そしてその時こそ、このこんなはずではなかったという言葉は、実は希望に満ちた喜びの宣言となるのではないかと思います。私たちもアドベントにあたり、この勇気ある決断をしたマリアに従って生きていきたいと思うものです。お祈りいたします。恵み深い神様、このアドベントの季節にあなたがマリアを選び、マリアを支え、そして私たちを選び、また私たちを支えてくださることを信じ、心から感謝申し上げます。私たちは自分の立てた思い、自分の立てた計画を実現していきたいと思っております。しかし、神様のご計画は、私たちのご計画や思い、私たちの計画や思いとは違うかもしれない。そのことを謙虚に受け入れ、そして自分を変えていく、その心を私たちに与えてください。あなたから受けた人生を感謝とともに、より豊かで深い意義あるものとして生きていくことができますよう、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌95番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、師走に入りまして慌ただしさが目前に迫っております。そしてまたクリスマスを迎える喜びをどうぞその中で味わい楽しませてください。このクリスマスを迎える日々の中にあって平和を願い、また隣人を願うその小さな思いの中に小さな足を一歩一歩と進めてください。今礼拝に、この礼拝に集う人々の私たちの中に、またその背後におられるご家族の方々のことも覚えてください。今捧げました献金、どうぞ清めてあなたの御用にお持ちください。この小さな祈りを、祈りと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
今日新しく、来られた方をご紹介したいと思います。その場で立ってお顔を見せていただければと思います。山田源也さん、はい、ようこそお越しくださいました。源也さん、あの壁の向こう側にですね、青年の、奈良県伝道会の青年会の集会があったんですけど、その時に、来てくださいました。 YMCA の、ところで、囲碁と将棋のね教師としておられます。また、将棋横で見てたら相当強い感じでしたので、腕自慢の方ぜひ試合を申し込んでいただける。ぜひまたお越しください。はい、それから、先ほど、牧会祈祷にもありましたけれども、以前説教でも紹介した、大森昭彦君、22歳の、丸太町教会の青年が、金曜日の早朝に、天に召されました。昨日前夜式が、行われて、本当に、まだ若い、彼を送り出す、本当に辛い、式でした。ただその中で、お父さんも、申しておられましたけど、最後まで、神様を 見続けて生きたということ、それから、彼が、その本当に、告知を受けてから10ヶ月の間 たくさんの青年たちに聖書のことを語り、特に詩編のですね言葉を一生懸命青年たちに語り、自分も神様を知りたいということ、それからみんなにも神様を知ってほしいということで本当に熱心に行きました。でその一つの現れが弟さんたち二人がこのクリスマスに信仰告白をされるということ、それからこの教会で今日受洗の志願をしている一人の姉妹も彼と学校の中での交わりで出会ったものです。ですから彼の、生涯は一応一つの区切りをつけましたけれども、彼の蒔いた種はこれから成長していくのかなという、そういう希望を与えられました。また、ご遺族のためにですね、お祈りに覚えていただければと思います。それで渡辺圭一郎さんが指揮をして、本当にすごい牧師さんになったなということも感じることができました。以上です。
それでは週報に基づきまして牧会報告をいたします。本日の集会は聖歌隊練習、それから第9回定例役員会が午後1時から持たれます。今週の集会は聖書講座8日水曜日午前10時半から、聖書講座後は、昼食会を予定しています。晩祷会8日水曜日午後7時30分から、ひまわりグループは9日木曜日午前9時からです。街道清掃は11日土曜日、婦人会の4名の方々どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、9日木曜日午後が面会日となっております。その下の巡回生産式候補日というのは日にちがちょっと抜けておりますけれども、10日の金曜日ですのでご予定ください。次週主日は12月12日日曜日、大公説第3主日の礼拝です。午前10時30分から、説教は遠藤雄二牧師、希望を持って待つという題で説教をいただきます。次週の礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊練習、CS 教師会が午後1時からです。で、幽霊杯が、同日午後7時から、説教者は斉藤千鶴子伝道師です。集会行事の予定ですけれども、クリスマス聖餐礼拝が12月19日日曜日午前10時30分から、で、礼拝後、愛参会が持たれます。CS 子どもクリスマスが12月23日木曜日祝日午後1時から、クリスマスイブ食家賛美礼拝は12月24日金曜日午後7時30分から、説教者は森田芳樹副牧師です。あとのところはお目通しいただきたいんですけれども、裏に行きまして地区別のコーヒーアワー先週させていただきました。お集まりいただいた方々にお手伝いをいただいて250枚のクリスマスの案内はがきを作ることができました。ご協力の方ありがとうございました。それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりがここに集う回収一人一人の上に 豊かに限りなくあらんことを。アーメン。